こんばんは。そろそろ、まあ、人も集まってきたみたいなんで始めましょうか。ゆういちのザレ事ラジオ。この番組はうだうだうだうだうだざのざのにゃにゃにゃにゃな感じで、日常の送った楽しいこととかを適当に紹介する番組ですということで、ゆういちですということで、でもいきなり何始まったのか全く分かんない方もいると思うんですけども、今回は、ですね、まあね、かれこれ十何年前ですよ。11年前かな ?2003 年ぐらいの頃に、僕が、ゆういちのザレ事ラジオって名前のね、タイトルのラジオ。つっても当時ラジオつっても、ポッドキャストじゃなくて、まあ話しっぱなしの、リアルタイムじゃないと聞けないようなやつをやってたんですが、まあ、2年半か3年くらいかな。やってて、それをまあ一回ね思い出してみようかなというところで急に始めてみましたというところでございます。まあ今回スペシャルでね、一回だけっていう感じですけども、まあまあ今やってる方の番組よくわかんないですけど、今10年前って体だからよくわかんないんですけども、今何やってっか俺が。わかんないですけども、まあそっちの方でね、ナインさんみたいに一人で1時間ぶっ続けで喋ってるのはおかしいと。普通じゃないと。頭悪い。頭おかしいと。ネジ飛んでると。みたいな話を、まあいただくことがありまして、まあそんなにすごく抽象されてるわけじゃないから別に心配しなくていいんですけど、まあどうしてね、いかにして脳みそが壊れたかみたいな話をちょっとしながら、その10年前のスタイルで、こう、しゃべくり倒してみたら今どうなるかなみたいなことをちょっとやってみようかなということで、急遽、番外編としてやってみました。まあ、しゃべりたいだけなんですけど、まあそうなんでね、普段のボードゲームのことが聞きたいとかね。あとなんかわかんないけど、いろんなゲーム、アニメの話が聞きたいとかしたら、まあとりあえずこのままラジオ切って、多分その電車内とかで聞いてると思いますから、そのイヤホンそっと外して切って、そのままその、iPhone とかを窓から投げ捨てたら怒られるんで、そーっとね、カバンの中にしまってね、置いていただければなと思いますね。な感じですけどもね。いやー、まあ、10年前の喋ってる感じのと全く同じに喋れるかって言ったら、まあ難しいと思うんですよ。どうしても撮ってますから。10年前だよ、だって。今5ですから、もうちょい6ですから、まあ当時、10年、11年前だと24、5ぐらいで、わっけーな。わっけーな。ケースよ。だからまあ、その頃ね、むしり取った絹がさ、違う、ね、昔取った絹塚で、ちょっと喋ってみようかなぐらいのノリですよ。10年前っつったら、あれですよ、ビッグオーとかがテレビでやってたぐらいですよ、アニメで。ビッグオー、ビッグオーのやつですよ。ちょっと全部歌うとね、著作権的にはまあ守っていこうかなって、10年経ってもそこは守っていこうかなっていうところで、いいですけども、まあ、10年前に、どんな感じで喋ってかみたいな話もあるんですけど、ネトラジってところで喋ったんですけど、まあ、リアルタイム放送なんで、リアルタイムに聞いてくれた人が最大で、本当に、瞬間最大、2年やって、瞬間最大で50人ぐらい。でしたね。まあ、それでも僕は中堅とか中堅以下ぐらいの、喋くり DJ で、もっとね、ちゃんとお客さんいるとか、100人とか200人とか、まあ、声だけでも、まあ今もそうですけど、女性のね、DJ の方とか、もっと全然3桁バンバン聞いてましたから、まあ僕なんかネトラジっていうそのね、ラジオ界でも端っこの方で、ピタッて壁に張り付いて、スネークみたいに背中擦り続けてるみたいなやつでしたから、思い出してみたところで大したこう過去の栄光なわけでも何でもないんですけども、まあ、こういう早い喋り方が当時の喋り方だったみたいなのもちょっと今喋りながら思い出してるところですと。だからまあ、このね、ラジオ始めた話もまた後でしたいんだけど、でもまあ10年前も今もまあやってることは同じなわけですよ。10年前はちょうどこのラジオの入りのところでちょっとそれ風な雰囲気を出してみましたけど、リアルタイムのフラッシュチャット、なんて言うんだろうな、2ちゃんのフレッドスロート掲示板じゃなくて、書き込むとそのまま書き込んだことが画面の欄に出てくると。で、みんなにリアルタイムに見えるよっていうタイプのフラッシュでできたチャットがあったんですよ。当時にしては珍しい感じ。で、それに人がある程度集まったら、喋り始めるみたいなね。一応11時スタートみたいなことになってて、1時間か30分かぐらい喋るぐらいの、番組だったわけですよ。それをね、 僕は何を 気が狂ったのか、2000年ぐらいに始めて、最初の一月はほぼ毎日放送したんですね。気が狂ってるね。今、こう10年経ってみて思い出してみても。で、まあ、その最初のね、一月なんかは全然喋れないですよ。何喋ったらいいの？何喋ったらいいの？つって、しばらく黙ってて、ああ、そういえば、みたいな、そんなね、ぐだぐだ、ぐだぐだぐだぐだな感じの放送でしたから、第1回とかもう喋ることなくて、で、もう必死で喋ってるとさ、そのチャットに来てくれた人、ほんと5人とか10人だよ、が、リアクションしてくれるだけでもめちゃくちゃ嬉しくてさ、そう、嬉しくすぎてどうなっちゃうかっていうと、売れないお笑い芸人がすげえいい笑いのお客がいてしまったがために、もう暴走しちゃって何を言ってるのかわかんない状態、あれになるんですよ。まあ、僕がお調子者だったってだけの話なんですけども、それで僕の初体験話とかを赤裸々に喋っちゃったっていう第一回があって、そっから、ああ、これはやりすぎなんだっていうのでだんだん覚えていくっていう、なんだろうね、野生動物と同じような、こう、なんていうか、覚え方。ああ、なんか明るい、チラチラ動いてるものはなんだろうって手突っ込んだら、あっち、これが火かみたいなね。火も知らないみたいな。初めての火遊びみたいな感じから始まっているわけですね。まあまあ、だ最初何も喋れないところから、そうなんかもう妄想も含めていろいろ思いついたことをどんどんつなげて、チェーンコンボをね、無理やりつなげていけば、1,2,3,4でチェーンコンボつなげていけば、とりあえず4発目までコンボが入るヴァンパイアみたいなことになってったわけですよ。だんだんとね。だ最初はスト1ですよ。ボタンが1個しかなくて、ドーンってどんぐらい強く押せば、コマンドっていうか、強パンチが出るか分かんないから、とりあえず筐体壊れるまで殴れみたいなやつから始まって、チェーンコンボまで進化したみたいな話ですけど、2、3年かけて。まあだからこれの話もね、もう思いつるままに喋ってますけど、まあそれで、まあスタイルの話、喋りスタイルの話はとりあえず置いといて、10年前にどんなこと喋ったかっていうと、まあ変わらずですね。10年前もこう日常に起きたことだったり、日常の話、あとまあ最近見たアニメの話とか、まあそんな話ばっかりしてたんですけど、まあ一応10年後なんでね、今の話で言うと、まあ子供が生まれましたよ。こんな語り口で喋っていいことかわかんないけど、子供が生まれて、まあ、早産でね、一月前に生まれて、まあ本当に順調に今すくすく育ってくれてますけど、一ヶ月前倒しってすごいよねって話ですよ。俺ボードゲーム作ってても一ヶ月前倒しできないからね。一ヶ月前倒しどころか最後の一日までマニュアル直してるような人ですから。いやー、一ヶ月前倒し、しかもそれがなんだろうな、俺の気ままに筆が進まないから、筆を進めようとしたら、無情やっちゃってて、進まないとかじゃないから、そこも含めて自然に、自然の出来事じゃないですか、出産って。だからそれが一月早くなるとすごい偉大なことだと思うんですけど、まあ本当に全てがね、今のところうまくいってたら本当にいいなと思いますけど、まあそれで生まれてから言われることはだ、まあ職場でもそうだし、ネット上友人もそうですけど、まあ男の子なの女の子なのみたいな話ね、まあまずそれもあるし、子供の名前だよね。すごい言われるんですよね。いや、他のね、ボードゲームポッドキャストでやってるところの暴走ボードゲームボードのコウジさんのところの、お子さんが女の子で、リコちゃんっていうね、もう最高ですよ。リコちゃんって名前だけ聞いても、すごい普通じゃん。違和感もないし、可愛い感じだし。なんだっけ？アイシールド21に出てきた？ぐらいの記憶力のつながりぐらいしか俺は出てこないですけど。なのにもかかわらず、ボードゲームマニアからしてみたら、プエルトリコちゃんとかね、アグリコラちゃんとかね、何そのすっごい名作タイトルからもらった遺伝子みたいな。違う、遺伝子はもらってない。遺伝子はお父さんお母さんからもらってるけど、名前の一部分が、それいただいたかのようなね、凄まじいその名前。いや、羨ましいなと思いましたけど、結局うちの子はまあ男の子だったわけですけども、まあ男の子だよってうちのね、後輩とか先輩とか、その大学の友達とかに言ったら、まあお名前はあれですか、ジェイス君ですかってね、まあ、クルーさんマジックザギャザリングわかんない人にしかわかんない話始まりますけど、ジェイス君ですかとかね、 俺はね、男の子だったら絶対ランド君だと思うって、土地っていう意味ね、ランド君だと思うっていう方が数名いて、あの成長していくにしたがってこうね、赤ちゃんあうばうばうばうばっていう、あのデスサーティーンみたいな、なんでジョジョネタ入れてくるのかわかんないけど俺も、あのやつが成長してうんこ入りのシチュー食わされて、いやそんなことはどうでもいいんです、それはジョジョの方はどうでもよくて、子供の話に戻るとうばうばってなってるのがだんだん育ってって、あの捕まり立ちして立つじゃん、ついに立った、ランド君が立った、アンタップ。もうそれが言いたいだけだろ、お前らみたいなね。いう後輩先輩方に囲まれて、俺は嬉しいけど、ね。いうご提案とかもいただきましたよ。まあ、それ以外で、男の子だったけど、まあ、女の子だったらこの名前が良かったんじゃないかっていう、本当にちょっと気に入った名前もあって、ただまあ、これ嫁が許可しないと思うんですけど、それで思ってたのは、マナちゃんね。芦田愛菜ちゃんとかもいるからさ、その愛菜ちゃんっていう名前だけでは、そんなにこうね、あ、ドキュンな名前だなってね、キラキラネームだとは言われないじゃん。にもかかわらず、マジック・ザ・ギャザリングやってたやつからしたら、愛菜ちゃんって名前はやばいんですよ。な、マナって、その、マジック・ザ・ギャザリングだと土地をタップして出てくるエネルギーのことをマナっていうのね。すべてのなんか呪文を唱えるために必要なエネルギーのことをマナって言うんですよ。ハンター×ハンターって言うと念みたいな話。あの木の容量みたいな話なんだけど、その木部分を指してマナっていうわけだよ。で、あの、例えば、あの、沼っていうのをタップしたら黒マナが出るし、平地っていうのをタップしたら白マナが出るみたいなね。島をタップしたら青マナが出るみたいなことですけど、そのエネルギーで呪文を唱えていくんです。マジック・ザ・ギャザリングの根源みたいな名前なんですよ、マナちゃん。すごいね。だまあ、マナちゃんもね、あの、ちっちゃい、デス・サーティー、デス・サーティーはもういいんだけど、デス・サーティーはいいんだけど、ハエルファンとか耳から入るとかそういうこともどうでもいいんだけど、あの、沐浴するときに耳から水が入るみたいなことと同じ感じでハエルファンとか入るみたいなことももういいよ。だんだんわかんなくなってきたからいいんですけど、マナちゃんもね、ウバーからだんだん、あの、大きくなってきますから、まあ、ちっちゃい、本当に幼児の頃とか性別まあまあ関係ないぐらいですけど、その、マナちゃんが大きくなって家庭で例えばね、まあ、おむつして、ああ、むずかってた、ああ、マナちゃん、あ、なんかしちゃったのに、ああ、うんち出てるね、うんち結構出てるね、あ、これはおむつにダークリチュアルだね、みたいなね、黒マナ3つ出ちゃったね、みたいなことですよ。俺、ギャサスやってる人しかわかんないと思うんですけど、あの、そうとか、まあ、だんだんね、大きくなってったけど、まだ、あの、トイレは一人でできないね、じゃあ一緒に行って、おしっこしようか、しゃーみたいな、ああ、ずいぶん青マナ出たね、通れるやのアカデミーぐらい出たね、みたいなことで、俺のね、中では今、どっかんどっかん面白いですけど、あの、すみません、ギャザー分かってない人は、とりあえずちょっと、で、ちょっとあの、ボリューム下げていただいて、俺のテンションもちょっと下げていただいて、って感じですけど、いう、そんなね、素晴らしい名前、マナちゃんがあったんで、あの、僕のところはちょっと残念ながらね、男の子だったんでできなかったんで、僕の先輩、後輩でね、女の子が生まれた時は、もう絶対お前んとこマナちゃんにしろよっていうので、力強く押していきたいと思うんですけど、もうことあるごとにね、あの、もう楽しいと思うんで、ぜひね。あと、その、うちの職場、今の僕の職場が、結構年配の方が多くて、そのお父さん、先輩お父さんがいっぱいいるんですよ。いろんな話したんですけど、まあその、キラキラネームじゃない、全然普通の名前うちの子はつけたんですけど、まあ、キラキラネームでピカチュウとかあるよね。光るに、爆中の中で書いて、宇宙の中って書いて、ピカチュウとかね。あと、なんだっけな。小宇宙って書いて、コスモくんね。燃え上がってるけど大丈夫かなみたいな感じですけど、それに今コスモってつける親はさ、セイントセイヤ世代なのかな、どうなんだろうな。コスモ星丸の方から来てる。いや、そっちもねえな、みたいな話ですけど、まあね、だから、そのキラキラネームじゃないのみたいなからかってくる、あの、会社の方とかもいて。まあでも今だったらポケモンじゃないよね、と。妖怪ウォッチだよね、みたいな話で。でもピカチュウってつけるぐらいだったら、あの、まさかジバニャン？子供にジバニャン、ジバニャンってどう書こうか。ピカチュウが光るチュウでピカチュウだけど、ジバニャンは、土地に縛る、ジバクレイだから、で、猫と、 ックって普通に漢字当てちゃった感じですけど、にゃんにゃん漢字当てんの難しいな。ジバニャンって子供まさかいる？いないと思うんだよな。まあでもケイタくんは増えてそうですよね。その妖怪ウォッチの主人公の男の子ケイタくんなんですけど、昔ポケモン入り出した頃にサトシくんが増えたって話をちょっと聞いたことありましたから、もしかしたらケイタくんが増えてるかもしれない。あとさ、そのうちの姉が早産だったから早田くんだろうっつって、早人くんだろうと、早く生まれたんだから早人くんだろうっていうのをずっと言ってきたりとか、あと、まあ、俺の本名と引っ掛けて何々くんだよねみたいなこととか言ってくるやつがいたんですけど、まあ、そんなんつなげてったらね、ランド、ハヤト、なんとかと、カンとかと、なんとかの、ジュゲム、ジュゲム、ここのすりげみたいな、長い長い長い名前になっちゃいますから、キューピーイコアコールドアルファプラスみたいな名前になっちゃいますから、日本、損和方法なんちゃらかんちゃらうんちゃら保険みたいになっちゃいますからね。そう、もうちょっとどうかなと思うんですけども、キューピーコアゴールドアルファプラスってかっこよくね？そういえば俺この話どっからしようと思ったんだけど、ゴールドアルファプラスってどこまでつい持ってんのって感じじゃん。ちょうどさっきセイントセイヤの話しましたけど、ブロンズクロス、シルバークロス、ゴールドクロス、ゴールドアルファプラスだと思うんだよね、その上は。カムイとかじゃないと思うんだよね。いや、そういう不思議なすごい長いやつって楽しいじゃないですか。まあ名前につけるのはどうかと思うけど、まあなんだろうな、あれですよ、俺が今浮かんだのはあれ、エクスペクトパトローナムですよ、何呪文的なやつ、ハリーポッターの呪文でそんなんがあったじゃん、よくわかんないやつ。ペロペロ、ペロペロキャンディペローみたいなやつ。全然わかんないけど。あとあれだ、呪文みたいので言うと、あれあれ。スターバックスで、いうやつなんだっけ、グランデモカノンファットチョコレートソースキャラメルバキャートみたいなやつ。もうかなり殺したよね、今ね。何人か魔法使いがぶっ飛んでたイメージありますけど、ああいうのはすっごい面白いと思うんですけど、まあまあ、当時のその江戸時代流のグランデモカノンファットだと思うんですよね。ジキミジキミ心的で、カジュリ水魚だけわかるのは、まあ、お笑い芸人でカジュリ水魚がいるからですけど、ああまあね、逆にね、スターバックスに行って、グランデモカノンファットはわかるけど、まあ、7つの鍵を持って開け地獄の門ハロウィーンって言っても多分何も出てこないですから、まあ、そういうね、僕らの年代にありがちなね、過ちはね、黄昏よりも暗き者みたいなのをやめた方がいいと思いますけど、たとえね、そのね、店員が黒いエプロン着た、そのエリート店員であってもちょっと対応はできないと思うんで、まあ、対応されたらちょっとやばいですけど、まあ何の話してるのかよく分かんなくなってきたんで、ちょっとお話を変えようと思うんですけど、まあこういうノリですよ。妄想に妄想を重ねてどこ行っちゃうのみたいな、この喋り口をその10年前の3年間で覚えたというか、脳みそが壊れた、バカになったみたいな話ですけども、まあそもそもそんなバカになったみたいな、1、2、3みたいなのを、なんでこんなね、わざわざ覚えたのかっていうと、大学の頃の話なんだよね。でもその、十何年前より前だ、14年ぐらい前。一応大学生だった頃に、まあその大学のさ、本当に先輩後輩がすごい良くて、よくてって言うとあれですけど、すごい、もう面白い方々で、すごい楽しくずっと過ごさせていただいたんですけども、どんな感じかっていうとね、一番今近いのは水曜どうでしょうだと思うんだけど、バカが集まってバカ騒ぎするのは楽しいんですよね、やっぱね。ただちょうどちょっと前に、これ10年後の話ね、これ今ちょっとするのは10年後の話だけど、僕がトラボドさんっていう別のラジオにちょっとゲストで出させていただいて、そこでおすすめ映画は何ですかみたいな話で、ずいぶん尺取っちゃったんですけど、そこでもう言ったんだけど、ブルースブラザーズとかね、ロックストックアンドトゥースモーキングバレルズとかね、あそこら辺の映画が好きなのは、絶対バカが集まってバカ騒ぎしてるって、そこら辺がすごい好きなんだと思うんだよね。だから 最近のアニメだと D フラグとかさ、あれはまあちょっと女の子でやってるけど、あれもう性別関係ないね。あの、ほんとバカのバカ騒ぎだから。あとはその、古い漫画になっちゃうけど、究極超人 R とか。あそこら辺好きですけどね。まあ、その、バカ騒ぎのメンバー、ひどいな。ごめんなさいね、先輩だってね。の先輩の一人が、その僕にとって、大学の先輩でもあったし、そのネトラジっていうラジオの先輩でもあったわけですよ。で、その先輩がやってたラジオは、あの、二人コンビで、逆ギレトークをするっていう、すごい面白いラジオで、僕より全然リスナー数もいて、いろんなところから反響もあって、すごい、あの、面白い番組だったんですけど、まあ、その先輩の後を追っかけるようにして、僕も、まあ、始めたっていうのが、初めですね。で、それでまあ、リアルタイム放送だからさ、その、積み重なっていかないわけよ、ホームページとかが。だから逆に言うと、一発一発勝負っていうか、まあ、ただ喋ってるだけなんだけど、いうので、まあ、長続きした結果、その脳みそが壊れていって、夢か妄想かわからないものがどんどん会話の中で繋がるようになってしまったっていう病気をね、得て、10年後にむしり取った絹笠、また間違えてますけど、で、パーナインラジオを始めるっていうことです。うん、まあ、そのね、あの先輩方がどんだけ面白かったかっていうと、まぁ、ちょっと先輩方のあの、滑らない話をちょっと披露しちゃいますけども、すいませんね、先輩ね。この話ね。もう話、この話始まると、もうあの話かってみんな分かってる話なんですけど、僕らの身内では。僕にその面白先輩が二人、まあ、正確には三人いて、そのうちの二人、同学年の方がいらっしゃいまして、その片っぽが、もうそのネットラジで DJ をやられてた方ですけど、そっちがもうぶっ飛んでて、当時ちょうどね、まぁ、随分時代を感じる話になっちゃいますけど、あの、プレステが、ポケステって言ってさ、あの、プレステのメモリーカードが、ちょっと液晶ついてて、遊べるよみたいな。当時、たまごっちが流行ったから、たまごっちに対抗しようみたいなちっちゃい、あの、ハードが出たんですよ。まあ、メモリーカードにちょっと、なんか CPU つけてハードにしましたみたいなやつなんだけど。で、そのポケットステーションで爆発的にヒットしたのが、あの、トロだね。どこでも一緒ってタイトルで、あの白い猫のトロっていうキャラクターが、その、たまごっちと同じ感じだね。中にいて、それとお話できるよみたいな。で、その、お世話ができるよみたいなゲームがあったんです。で、それが当時めちゃくちゃ爆発的に売れて、で、その、やれることは、そのトロと、おしゃべりしたり、トロに、トロがまた可愛いんだな。ユイチはカタンとカルカソンヌどっちが好きかにゃとか聞いてくるんですよ。まあそれはまずね、カタンとかカルカソンヌって単語を教えたら、そういう風に聞いてきてくるんですよ。で、俺が好きなのはカタンだなって教えると、カタンか、カタンはラブかにゃとか聞いてきて、ラブだよって言うと、ラブか、いいにゃみたいな、すごい心温まる感じなんですよ。で、それでまたね、新しい単語を教えてほしいにゃとか言うから、なんだろう、ドラゴンズストーンとか、なんで自分のところのタイトル出すのそこで。まあまあ、そう、ボードゲームのタイトルとかね。あと、まあ好きなものをどんどん教えていく。だから、例えば今みたいにボードゲームのタイトルをバンバンバンバン教えていけば、まあ、プエルトリコとか、バトルラインとか、バンバンバンバン、ライナークニツヤとかどんどん教えていけば、すごい、そのボードゲームの単語をいろいろ言ってくれるトロに育つわけですよ。だからもう、なおさら面白いじゃん。なおさら面白かわいいじゃん。なおさら面白かわいいかっこいいじゃん。まあ別に、マシン A で渡るのフレーズわざわざ入れなくてもいいんですけど、まあ、そんな感じになっていくわけですよ。で、かつ、そのトロと、例えば、しりとりで勝負しようって言うと、俺が教えた単語と基本的に持ってる単語だけで、しりとりをしてくれるんですよね。だから、カタンみたいなのだけ教えてれば、カタン、あ、負けちゃったにゃみたいなことをずっとやってくる可愛い猫なんですけど。で、かつ、その、ポケステって、その、たまごっちみたいなものの頭のとこに赤外線ポートがあってさ、まあ、よくできてるよね、今振り返れば。他の人の、その、どこでも一緒のトロとかと、赤外線通信で、もう教えた単語を駆使して、他のトロとしりとり勝負とかができるわけですよ。とか、おしゃべりとかができるわけですよ。で、そこでまた使われた単語が、まあ、蓄積されていくんだけど、まあ、そういうすごいヒットした、 どこでも一緒っていうそのデバイスで、そのぶっ飛んだネットラジオ DJ やってた先輩が、なぜか2個持ってたんですよ、ポケットステーションね。だトロを2匹買ってる。まあその時点でちょっとまあぶっ飛んでんだけどまあ普通にね接して普通に楽しんでいるトロと、もう1匹にお名前をですね、クソ猫というお名前をつけたトロがいまして、それにもうねありとあらゆるもうどこの辞書やエロゲーから持ってきたみたいなエロワードだけを、エロと卑猥とグロワードだけを教え続けたエリート猫が生まれたわけですよ。その先輩の手によってクソ猫っていうね、クソ猫が爆誕して、もうクソ猫がまためちゃくちゃ面白いんだよ。人間、例えばさ、すごい品性下劣な人間としりとりしても結構面白いとは思うんだけど、それがすごいファンシーな白猫のキャラクターがさ、だるま、ま、お、みたいなすごい卑猥なことしか返してこない。俺がだるまって言うとそう返してくるみたいなさ、こんにゃく、クソ、みたいな、そういうのを延々やってくるやつで。もうすごい猫になったね。めちゃくちゃ面白い。で、そのもう一人、そのぶっ飛んだ先輩ともう一人別の先輩の方の方が、もうそっちももう当時流行ってますから、ポケステやってて、それは普通に育ててたもんね。そうしてさ、育ててた、猫同士でしりとりさせたら、もう夜中ゲラゲラ面白いわけですよ。普通のさ、もちろん普通先輩の方は映画が好きな先輩なんで、映画のタイトルとかね、好きな俳優とかを入れてて普通に楽しんでたのに、もうそのさ映画のタイトルをすごい下劣なワードで返してくるもんだから、もう夜中ゲラゲラで面白くって、で、ああ面白かったっつって、まあそこまでは面白いエピソードなんですけど、その次の日にぶっ飛んだ先輩の家に僕だいぶ入り浸ってて、一週間のうち三泊ぐらいするぐらいその先輩の家で暮らした時期なんですけど、そうしたら、まあ、その先輩の名前を仮にケイタカって名前、仮にケイタカっていう名前だとしますけど、そしたら、いきなりそのね、普通先輩の方がガシャー、ケイタカお前って言って怒鳴り込んできたんですよ。なんだよっつったら、お前のせいでなって言って話を聞いてみると、その普通先輩がそのトロね、自分の育ったトロ、当時すごい本当に流行ってましたから、男子だけじゃなくて、まあ当時大学生ですよ、じゃあ女子大学生とかもすごい可愛い、多分ファンシーなワードとかをね、どんどんキティちゃんとか、そういうのどんどん教える感じで、ディズニーの映画片っ端から覚えたトロみたいな可愛いのを自分で育ててたわけですよね。女子大学生にもヒットしてて。すごいね、ソニー当時。まあいいんだけど。何々くんも、トロを飼ってるんだ。じゃあちょっとしりとりしようよ。あ、いいよ、みたいなさ。ちょっとその気のある女の子から持ちかけられて、しりとりしたんだって。そうしたらさ、さっきちょっと言いましたけど、ポケットステーションのトロってしりとりすると、その時に出てきた相手の単語を覚えるんだよね。何が起きたかっていうと、その女の子が、けん玉みたいなのに返し、言ってきたのに対して、その普通先輩のトロが、まっこ、みたいなことを返したわけだよね。もうさ、大悲劇ですよ。もう超悲劇ですよ。あれちょっとね、今度会った時に確認しよう。その後どうやってその先輩がその素晴らしいハードなシチュエーションを乗り切ったのかわかんないですけど、それで、ひどい目にあったっつって、もう、殴りかからんぐらいの勢いでね、ケイトカ先輩のところに来ましたけど、まあ、そんなことをやった感じの大学時代でもうすごい最高だったんだよ。バカ騒ぎばっかりでね、めちゃくちゃ面白かったんですけど、まあまあまあ、そんな、これ、ちょっと面白い、すごい俺の中では滑らないエピソードですけど、まあ、こんなエピソードがいくつも起こるぐらいの、すごい濃いね、楽しい大学生活だったわけですけど。まあまあ、そんなことを、経験を、まあラジオでも喋ったり、ラジオで喋ることで、こういろいろね、トーク術を身につけたりしたのが、その十何年前なわけですよ。 これがね、まあ今喋ってて、虚空に喋ってますけど、まあ、十何年前はさ、虚空に喋ってたけど、チャットがあったんだよね。リアルタイムチャットが。だからその、俺が喋ってることに関してドッカンドッカンなのか、それとも、シーンとしてるのかは分かったんだけど、今本当に虚空に喋ってるから、10年前よりもこれちょっとスキルを求められてるというか、勢いを求められてる感がありますけども、まあそんなのでね、こう喋れるようになったっていう話なんですけど、まあ当時、さらにそのルーツみたいな話になってっちゃうと、大学高校ぐらい、特に高校かのくらいに、まあいわゆるアニラジですよね、アニメ系のラジオが流行っていて、赤星さんのアンチャテ声優とか、林原めぐみの東京ブギーナイトとか、まあもろもろね、ツインビーパー、うん、もうそこら辺はちょっともう黒歴史になるかしまっとこう、いうぐらいの、カバンにベルつけてましたからね。まあその話はもうしまっとけばいいけど、そんなだったわけですよ。流したいこの話を僕の頭の中から。で、そういうので、やっぱラジオを聞くって習慣もありましたし、その頃、すごいその、伊集院光さんもそうだし、宮川勝さんね、宮川勝のラジオは舐めるなとか、まあ、いろんなそういう深夜の本当にバカなことしかやんないような AM ラジオっていうのやっぱ聞いてたわけですよ。で、聞いてて、大学になって、その、ぶっ飛んだ先輩が、ネットラジでラジオやられて、それも面白いし、お客さんというかリスナーさんもいて、まあ、受けてると。じゃあ僕もちょっとせっかくだからやってみようかなって、そのね、内向的だったね、筋力も少ない僕が、ラジオを始めてみたらムキムキマッチョにみたいな、ジャンプの後ろにあるやつみたいな感じの気持ちで、軽い気持ちで始めて、第1回に初体験話をして、これ振り返るとぶっ壊れてんな、10年前の俺。まあ今も同じぐらい壊れてますけど、まあそんな感じで始めて、まあ、今に至るというか、その10年前にでもそのラジオ結局やめてますから、やめてるのは特になんか理由があったわけじゃなくて、まあフェードアウトですよね。うん。でやめて、本当にその昔撮った杵塚で5、6年もっとか8年ぐらいのブランクを持ってパワーナイラジオが始まったみたいなことですよね。うん。まあ、この説明全然伝わってないと思うんですよね。まあ、旧の美里さんぐらい、説明が下手だと思うね。なんだよ、これはって、これ聞いてるリスナーが新次君ばりに切れてるかもしれないですけど、ラジオなんてよくわかんないです。わかんないです。君たちがどう伝わってるかわかんないですけど、まあ、こんぐらいのね、ぶん投げ感でしたよ。10年前のラジオは。だから、パワーナインラジオの方は随分ね、丁寧に伝えようと思って喋ってんなって自分でもちょっと思ってます。だスタンスですね。まあ、年取ったってのもあると思いますけど、まあまあ、そんな感じでね、喋ってたって話を、まあ、勢いに任せて喋ってみましたけど、どうすかね、これ。伝わってますかね。まあ、わかんないな。まあ、いっかっていうのが、この10年前ですね。24、5歳の頃の、ノリっていうのはそんなもんだったってことなんですけどね。いやー、これ、喋ってみると、まあ、喋れるもんだなってのもちょっとありますけど。まあ逆にちょっと今俺が心配なのはこの早口トークが、ちょっと今思い出しちゃったんで、次回のラジオ、元のね、ラジオね、パワーナインラジオの方の早口が戻ってこないかってちょっと次回気をつけたいなと思うんですけどね。うん。まあそんな感じでした、ということで。まあ大体ね30分くらい喋ったんで、もう締めたいかなと思うんですけど。いやー、早いね。やっぱ、トーク自体も早いし、尺の使い方みたいなのも全然、のんびり全然しないからね。かつ、この説明をしないっていうこのスタンスが、まあ、当時のね、感じですね。まあ、そんな感じで、ちょっと、今回明らかにリスナーを置いてきぼりにする感じのね、トークでやってみましたんで、まあ、もしね、その、いると思うんですけど、ラジオをやってみたいと。まあ、今がその、ニコ生でももういいと思うんだけど、ポッドキャストの方がボードゲーム界隈はすごい流行ってるんで、ポッドキャスト始めてみたいみたいな方もいると思うんですけど、結構いいと思うんだ、俺、その、ぶん投げじゃないけど、楽しいことをバーって言うみたいなスタイルでいいと思うんだよね。うん。まあ、ありがちなのはさ、4、5人ぐらいで集まって喋ろうとすると、もう論点がわかんなくなっちゃったり、あとその、なんかちょっと、他のサークルさんディスっちゃったりみたいなのがあると思うんだけど、そういう方向じゃなくて、まあ本当にバカのバカ騒ぎみたいなね。 いう感じのスタイルであれば、まあ、みんな許してくるんじゃないかなと思うんで、まあ、そういうの始めてみたらいかがですかねみたいなことなんですけど。あともう一つは、その、まあ、ちょうど今さ、他のポッドキャストでもそういうテーマになってるんで言っとこうかなと思うんですけど、ボードゲームポッドキャストは多すぎる、とても多い、今すごく流行ってる、こんな乗らなきゃこのビッグウェーブにみたいなことですけど、もうビッグウェーブ大きすぎちゃってもう乗り遅れちゃったわ感とかあるかもしれないんですけど、正直俺ちょっと違うと思ってるとこあって、っていうのはその昔ね、ネトラジっていうところでこうずっと喋ってた時期、10年前ね、思い起こすと、それでもやっぱりフェードアウトしてバンバンやめていくわけだよ、喋っていく人たちが。それは自然消滅的に。だから、その、例えばそのテキストサイトとかブログとか、ニュース、オタク系アニメニュースサイトの流星みたいなのもネットの歴史で見るとあるけど、それってやっぱ数年なんだよ。だから、今このボードゲームポッドキャストっていうのがたまたまブームだし、盛り上がってると思うけど、俺は何年も持たないって正直思っちゃってるんですね。うん。だから、まあ、やりたい、始めたい時にバーって始めてもらって、まあ、新しく始めた人が数年で燃え尽きちゃってもいいと思うし、半年で燃え尽きちゃってもいいと思うんだけど、まあ、新しく始める人がある程度いるっていうことじゃないと、この、なんだろうな、エンジンは止まっちゃうんじゃないかなっていうふうに俺は思うぐらいなんですよね。だまあ、本当にね、嬉しいことにいろんな人が、これ今話してんの、パワーナイフラジオの方の話ですけど、そんな簡単に辞めるなんて言わないでくださいよ、みたいなことも言ってくれるんですけど、まあ、いつ辞めるか分かんないっていうスタンスが、長続きの秘訣みたいなことだと思ってるんで、まあ、逆にね、いつでも始めてもらえればっていうふうに思ったりしてますけどね、という感じでした。ああ、さすがにね、この、早口トークはね、その、おじさんには辛いみたいで、そろそろ喉が枯れてきたんで、締めたいかなと思います。はい。というわけで、昔のね、10年前であればチャットがあったり、通算、リスナー数みたいなの見えたんで、何名の方に聞いていただきましたありがとうございましたって言ってたんですが、わかんないんで、0名の方、ね。虚空の皆さん虚空の皆さんありがとうございました。じゃあまあ、このね、唯一のザラゴトラジオはもう今回が最後です。最終回なんで、もう二度とありませんが、聞いてくださいましてありがとうございました。じゃあまた次回は、通常のパワーナインラジオを、で、お待ちくださいませ。いきなり最後になってグダグダですけど。じゃあ、では。